1。神は覚えておられる。先週水曜日の祈り会の時に創世記8章を学んだんですけれども、ちょうど、ノアの箱舟の箇所でした。8章1節にこういう御言葉があります。神はノアと、彼と共に箱舟の中にいたすべての獣及びすべての家畜を覚えておられた。箱舟の外の世界では、大変なことが起きておりました。地上のすべてのものが大水に飲み込まれてしまい、すべての命が絶たれるという、本当に恐ろしいことが箱舟の外では行われていました。そして箱舟の中にいた、ノアとノアの家族たちも、本当に不安だったと思います。特にこの状況がいつまで続くのかわからない、先が見えない、そういう不安の中にあったと思うんですけれども、しかし聖書には神様がノアとノアの家族のことをしっかり覚えておられた、守られていた、覚えられていた、箱舟の中の世界はちゃんと守られていたということが聖書の中に記されていることです。その御言葉をもって私たちは励ましをいただいたんですけれども、今、コロナウイルスの感染拡大が世界中に広がっていまして、私たちの足元にまでその危険が迫っているかのような、そんな感じがしますけれども、目に見える状況だけ見ていると、私たちは非常に不安にかき立てられるようなそんな状況だと思います。でも私たちはその中にあって、主が私たちのことを覚えておられるという恵みを味わいたいなと思います。私たちはちゃんと覚えられているということ、主によって守られているということを忘れないで、このような危険な時も、不安な時も歩んでいくものでありたいと思います。同時に私たちは、具体的、実際的、現実的にも考えていかなければいけないと思います。先日の役員会では、教会のコロナウイルス対策について話し合いました。教会をウイルスの感染から守らなくてはいけない、守るためにはどうしたらいいか、ということでいろんなことを話し合いました。そのためにいろいろ努力していこうということで確認をしたことであります。また私たちはもし教会の中で感染者が発生した場合のことを想定していろいろと考えました。そういうことはあんまり考えたくないことかもしれませんけれども、起こりうることかなと思ってるんですね。その時にはもしかすると礼拝を続けていくということが難しくなるかもしれないということも考えました。また今後の展開によっては国や行政の指示によって集会すること自体が難しくなるっていうことも起こるかもしれないです。実際そういうことがフランスとかアメリカでは起こっているということを聞いております。私たちはいろんなことを想定しながら何があってもちゃんと自分たちで神様を仰いで自分たちで礼拝できるような備えというものを今からしていかなければいけないんだなということを教えられています。仮に一緒に集まることが難しくなったとしても、それぞれの置かれた場所で、家庭で神様を覚えて、神様を礼拝できるような、その心構えというのを今からちゃんと備えていかなければいけないんじゃないだろうかと思っております。2. 共に生きて、礼拝できることの幸せ。少し内容が違うかもしれませんけれども、中国のクリスチャンたちは今まさにそういうことを経験してるんじゃないかなと思います。今中国ではキリスト教は厳しく弾圧されているっていうことが言われていまして、牧師が検挙されたり、宣教師が追放されたり、教会が解散を命じられるっていうことが各地で起こっているということを聞いております。その後も、みんなで集まって一緒に礼拝するということは徐々に難しくなる。この地上での礼拝というのは、また地上での私たちの集まりというのは、いろんな制約を受けざるを得ない、そういうことが起こるんだなということを教えられます。その中にあって私たちがこうやって一緒に集まって主を礼拝できるというのは当たり前のようで当たり前ではない。本当にこれは恵みなんだ。ということを今この状況の中で私たちは教えられているんじゃないかなということを思います。もし仮にそういうことが起こった場合にきっと私たちみんな思うんじゃないでしょうか。あの時みんなで集まって礼拝ができていた時は本当に幸せだったな。みんなで一緒に集まって礼拝できるということは本当に大きな喜びなんだなと。その時になって私たちは初めて気づくんじゃないかなと思いますね。詩編133編の一節の御言葉で、この著者はこのように歌っています。見よ。なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。この詩編の著者は、兄弟たちが一つになって共に生きることの幸せを噛みしめながら、この歌を歌っています。それが本当に幸せであり、楽しみであるっていうことを、心から喜んでいます。そしてこれ以上の幸せは他にはないっていうことをここで主張しているように思えます。この詩編はダビデによって記されたということが表題を見るとわかるんですけれども、この詩編は歴史を通してユダヤ人たちにとても大切にされた、とても愛された詩編であると聞きました。どうしてかというと、ユダヤ人たちは離散の民だったからです。かつてユダヤ人たちは神殿に集まって、神の宮に集まって、主を礼拝することができた。それが彼らにとって、何よりも何よりも喜びだった。何よりの幸せだった。 ところが、その後、ユダヤ人たちは国を失ってしまいました。みんなバラバラになってしまった。多くの人たちは、捕囚になって外国に連れて行かれた。そして他の人たちも諸外国に散らされていきました。その置かれた場所で、旧約聖書の律法を大切にしながら、そこで信仰を育んでいったと思います。けれども、かつてのようにみんなで集まって礼拝することはもうできなくなった。そんなユダヤの民にとって、詩編133編は、かつて彼らが味わった幸せを懐かしく思い出す歌となったし、そしていつの日か、今はまだその時ではないけれど、いつの日かもう一度、この幸せを味わうことができる、そんな希望を覚える歌として、大切にされてきたということが考えられます。そのようにして、ユダヤ人たちは自らの過去と未来の両方を思いながら、この歌を味わい、この歌を歌いながら懐かしみ、また希望に思いを馳せて、そして共に集まることの幸いを味わっていたんだなということを思います。3. ボンヘッファーの言葉から、ドイツの牧師で神学者で、ボンヘッファーという人がいます。このボンヘッファーがこの詩編133編1節を主題聖句として、共に生きる生活っていう本を書いているんですね。この中で兄弟姉妹が共に集まって生きることの幸せ、そして教会の祝福について教えている本なんですが、この中でボンヘッファーはこのように語っています。キリスト者の兄弟の交わりは、日ごとに奪いされるかもしれない。神の国の恵みの賜物であり、ほんのしばらくの間、与えられて、やがて深い孤独によって引き裂かれてしまうかもしれないものであるということが、とかく忘れられがちである。だからその時まで、他のキリスト者とキリスト者としての交わりの生活を送ることを許された者は、心の底から神の恵みを褒め唱え、ひざまずいて神に感謝し、我々が今日、なおキリスト者の兄弟との交わりの中で生きることを許されているのは、恵みであり、恵み以外の何者でもないことを知りなさい。こう教えてるんですね。私たちは当たり前のように集まって、毎週毎週礼拝をしておりますけれども、でもこのキリスト者の交わりはいつでも奪い去られる可能性があるっていうことなんです。この地上においてはいつでも奪い去られることがあるし、そのことによって深い孤独に陥ることもあり得ることだから、もし今私たちは許されて一つに集まって礼拝できるとするならば、それは本当にかけがえのない恵みなんだと、それは本当に感謝しなければならないことなんだということを、ボンヘッファーは語っています。3月は礼拝が2つに分かれてしまいまして、ちょっと寂しい思いをしている方もいるかもしれませんけれども、こういう時だからこそ私たちが知らなければいけない大切なことがあると思います。それは私たちが一つになって礼拝できるというのは、本当に素晴らしい恵みなんだっていうことなんです。それは当たり前のようで、全然当たり前のことではないっていうことなんです。皆さん、今日、私たちがこのようにして集められていることを感謝しようではありませんか。これは本当に神様からの恵みです。その恵みを今まで以上に喜び、感謝し、味わうものでありたいと思います。4. なんという幸せ。どうしてそう言えるのか。さて、133編の一節で、見よ。なんという幸せ、なんという楽しさだろう。と、歌われているんですけれども、どうしてそう言えるんだろうか。その理由について少し考えてみたいと思います。この幸せ、楽しさについて、ダビデは二つのものに例えています。丸一、頭に注がれた油。二節を読んでみたいと思います。それは、頭に注がれた尊い油のようだ。それは、髭に、アロンの髭に流れて、衣の端にまで流れ滴る。兄弟たちが一つになって共に生きることの幸せ、楽しさは、頭に注がれた尊い油のようだと例えられています。頭に注がれる油のようだと言っています。ユダヤ地方、パレスチナの地方では、頭に油を注ぐという習慣がありました。皆さん、きっと思い出すと思いますけれども、福音書を読んでいると、イエス様の頭に油を注いだ一人の女性がいたっていうことに気づかされます。それはおそらく結婚の準備のためだったというふうに言われているんですけれども、そのために用意していた、とても高価な油の入った壺を、この女の人は割ってしまって、その油をイエス様の頭に注いだという記事が、マタイの福音書26章の中に出てきますけれども、そういう女性がいたということがわかります。これはイエス様にいたずらをしたわけではないんですね。突然イエス様は驚かせようと思っていたずらしたわけではなくて、これはこの女性のイエス様に対する愛情と感謝の表れでした。ですからイエス様は、そのことをとても喜ばれましたし、その女性の行為を高く評価してくださったということは、そこを読むとわかることであります。また、旧約聖書を読んでいると、祭司や王の任職の時に、頭に油を注ぐという儀式があったことがわかります。サウルもそうでしたし、ダビデもそうでしたけれども、王様として選ばれた人の頭には、油が注がれるということがありました。これは、性別された、選ばれたっていうことなんですけれども、そのことを表しています。特に、この133編の2節においては、アロンの名前が出てきますので、 アロンが祭司として任職された時の光景が思い浮かべられていたということがわかります。モーセの3歳年上だったアロンが礼拝を司る務めの祭司として務め職された時の様子がレビ記8章12節に出てきますけれども、それはアロンがその特別な務めのために選ばれて性別されたっていうことを表していました。そして神様の祝福がアロンの上に注がれたということを象徴的に表す行為でありました。油を頭に注ぐっていうのはそういう意味があるんだなっていうことがいろいろ見えてくると思います。二節の言葉を見ると、アロンのために注がれた油の量は半端ではない量だったということがわかります。大変な量の油だったということがわかります。それはほんのちょっとの油じゃないんですね。アロンの頭に注がれた油がダラダラダラダラと流れ落ちて、髭にまで流れてきて、さらにその油がアロンの衣の端にまで流れ、滴るくらいの量の油だったということなんです。油だらけ、頭のてっぺんからつま先まで全部油だらけっていう、そういう姿をダビデは思い浮かべていたんだなということが、ここでわかることであります。随分みっともない格好に見えるでしょうか。そうじゃないんですね。これはアロンの体全体が神様の祝福で包まれたってことを表している。アロンの全身を神様の祝福が貫いているというその様子を表している。ですからこれ本当に幸せなことなんです。兄弟たちが共に生きる幸せとは、まさにこういう幸せであるということです。それは神様から注がれる祝福に、私たちが包まれているっていう祝福です。ですからこれは、もう本当に幸せですね。本当に楽しいですね。そんな祝福が私たちに与えられているということは感謝したいなと思います。丸にヘルモンさんの梅雨。またもう一つのことにも例えられております。三節をお読みいたします。それはまた、ヘルモンから死の山々に降りる梅雨のようだ。ヘルモンというのはヘルモン山のことですね。これはガリラヤ湖の北東 64km にある山だそうですけれども、海抜約 2800m ということですので、3000m に近い山ということになるんですけれども、多くの山の山頂にはいつでも雪があるんだそうです。一年中、雪があるんだそうです。3節では、ヘルモンの山頂にある雪が、雪解けの季節を迎えて、梅雨となって滴り落ち、下にある山々を潤す姿が描かれています。特に、シオンの山っていうのは、エルサレムですけども、エルサレムの山々にまでその梅雨が流れ落ちてくる姿が描かれております。ヘルモン山とエルサレムは、随分離れてるんですね。ですから、普通では考えられないことなんですけれども、でも、それは神様の祝福が、エルサレムにまで降りてきたっていうことを表しているわけであります。ユダヤ、パレスチナの地域というのは、基本的に乾燥地帯ですね。日本と全然違う気候です。ですから乾いていますね。そして一年の中で雨が全然降らない季節もあるんだそうです。そういうユダヤ地方にあって、梅雨という言葉は、本当に美しい響きを持っている言葉でした。しかも、その梅雨がシオンの山々にまで降りてくるということは、これ本当に美しく感じられる表現だっただろうと考えられます。それは本当にユダヤの人々にとって、本当に素晴らしい、綺麗だな、すごいなっていうことを感じさせる、そういう表現だったというふうに思います。こちらも神様の祝福を表している言葉ですね。ヘルモンの山々にある雪が溶けて、雪解けになって、梅雨となって、乾いている、全地が潤されていくような、そんな祝福なんだよということを、この言葉は教えているわけですね。兄弟たちが一つになって、共に生きる幸せというのは、まさにこういう幸せですね。本当に乾いている私たちの魂に、心に、梅雨が降りてくる。ヘルモンの山にある雪が溶けて、流れてくる。そして私たちが満たされる、そういうまさに天来の祝福、そういう幸せ、喜びなんだということが、ここで教えられていることであります。4. 天来の祝福。この箇所で使われている動詞に注目したいんですけれども、ここに、流れるとか、流れ滴るとか、降りるとか、そういう動詞が使われていますけども、上から下への移動を表している動詞です。つまり、兄弟たちが一つになって共に生きることの幸いというのは、上から下に注がれてくる幸せだっていうことなんです。つまり、神様からやってくる天来の幸せだっていうことですね。この地上で、私たちが努力して作り出す、そういう幸せではないんですね。上から下ってくる幸せなんです。その幸せを共に味わうのが、兄弟が共に集まって生きることの幸せなんだっていうこと。それが、この詩編133編から私たちが学ばなければいけないことだと思います。そして、決定的なのは3節の最後の言葉ですが、主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。という言葉で、この詩編は閉じられていますけれども、ダビデたちが味わった、この幸せ、楽しみっていうのは、まさに主なる神様がそこに、 とこしえの命の祝福を命じたという、そういう事実に基づいているってことだからなんです。それはまさに神様の命令によってそこに注がれていく永遠の命の祝福、決して変わらない、いつまでも変わらない祝福であるということ、まさに天来の祝福であったということがここを通してわかることであります。5. まとめ、私たちの信仰者としての喜び、幸いというのは、一体どこから来るんでしょうか？果たしてそれは上から来たものでしょうか？アロンの頭の上に注がれた油のような祝福でしょうか？ヘルモンの山頂から流れ落ちてくる梅雨のような、そのような祝福でしょうか？喜びでしょうか？また私たちの交わりにおける、私たちが教会に集まってここで経験している幸い、喜びも、天から来た喜びでしょうか？私たちがここで味わう幸せ、喜びというのは全部、神様から与えられる、そういう私服であり幸せであるということを、ぜひ覚えたいというふうに思います。そしてそれは同時に、決して私たちの内側から出てきたものではないんだということを、私たちはここで覚えなければいけないと思います。私たちの教会の交わりは、時々天から来たものではなくて、自分たちの内側から出てきたものによって形作られてしまうことがあると思います。私たちの人間的な個人的な期待とか、願望とか、教会はこうであってほしいというそういう理想とか、幻想とか、そういうものによって、私たちの教会の交わりが形成されてしまうことがあります。そのような願望や幻想のような人間的な思いというのは、一日も早く壊された方方がいいです。そのような人間的な思いが、天から注がれる神様の祝福を阻む要因になってしまうからです。教会が御言葉に基づいた信仰共同体ではなくて、人間の願望を満たすためのサークルか、同窓会のような組織になってしまうことがあるんです。私たちは天から注がれる神様の祝福を、私たちの内側から生まれてくる人間的な満足にすり替えるようなことがあってはいけない。ひたすら天から来る祝福を、願い求めようではありませんか。東日本大震災から、ちょうど9年が経ちましたけども、あの時、またあの後、起こってきたいろんな変化の中で、混乱した教会が東北地方にはたくさんあったなというふうに思います。私たちは、何か大変なショッキングなことを経験すると、また大きな変化を経験すると、いろんな気持ちになりますね。そしていろんな考え方、いろんな意見が出てきて、その結果、教会も混乱するっていうことがありました。私も当時、岩手県の水沢の教会で牧師をしていましたけれども、教会を一つにまとめていくってことが、こんなに大変なんだということを経験したことがあります。でも、そんな経験を与えられて、今振り返ってみますと、9年経ちましたけれども、東北の教会は随分たくましくなったんじゃないかなと感じてるんですね。震災前と比べて、御言葉に対する取り組みが変わってきたなと感じます。教会によっては、小さな神学校じゃないかなと思うくらい、教会で、一つの教会の中で、神学教育を信徒のレベルで徹底して行っているような教会まであるんですね。そういう交わりによって本当に励まされながら、たくましく歩んでいる教会が多くあるなということを感じてるんです。それはやっぱりあの震災の時に苦しんだという経験があったからじゃないかなというふうに思っております。教会は時々問題を抱えたり、不安定になったり、いろんな動揺の中で自分の思いにとらわれたりしながら混乱することがあります。でもそれは教会にとって、とっても大事な時だと私は考えています。どうしてかというと、教会が自分たちの内側から生まれてくる人間的なものによってではなくて、ただひたすら神様から与えられる恵みによって、生かされていくってことを学ぶために、とても大事な時じゃないかなと思ってるんですね。私たちの人間的な期待とか、願望とか、要求とか、願いとか、そういうことではなくて、本当に教会が上から与えられる恵みと、神様の御言葉によって一つになるためには、私たちは時々そういう時を通らなければいけないんだと思います。教会は必ず歴史の中で試練に遭う時がありますね。その中で私たちは改めて気づかされます。自分たちは一体どこに立っているのか。自分たちは何に信頼しているのか、何を頼りにして生きてきたのか、そういうことが激しく揺さぶられながら問われることがある。そういう時に初めて、本当に御言葉が必要なんだ。私たちには御言葉しかないんだ。私たちの支えはまさに、神様から来るものしかないんだ。そういうことに気づかされて、でもそのことによって本当に満たされて、そして鍛えられて、成長していくって時が、私たちそれぞれの歩みの中にもあるし、また教会の歩みの中にもある。のだと思いますね。ですからそういう時って必ずあるんだと思います。でもそれは恵みの時です。私たちが目に見えるものではなくて、目に見えないものに、より頼むものに、変えられていくための成長の時なんです。ですから、そういう機会を与えられることを私たちは感謝して受け止めていきたいなと思います。私たちも今いろんな意味で揺さぶられてるかもしれません。 そしてコロナウイルスの今後の展開も、ちょっと心配ですね。どのようになっていくのかわかりません。いろいろ不安な気持ちになったり、いろんな考えが出てきたり、いろいろな気持ちにとらわれるかもしれませんけれども、でも私たちはこの困難な時を必ず乗り越えていきたいと思います。上から与えられるものをひたすら待ち望みながら、神様から来る恵みにしっかりと生かされながら、御言葉に信頼しながら、この困難を乗り越えていこうではありませんか。ぜひ皆さん、天を仰ごうではありませんか。神様の素晴らしさを仰ごうではありませんか。そして主からの声を聞こうではありませんか。与えられた恵みに感謝しながら、天来の幸せ、楽しみ、この地上では決して味わうことのできない、私たちからは決して作り出すことのできない、主が与えてくださる幸せと楽しみというものを、どんな状況の中にあっても、私たちは決して失うことがなく、感謝しながら、味わいながら歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、御言葉をありがとうございます。本当に私たち、いつも、どんな時にも、どんなことがあっても、あなたの守りと支えがあり、お導きがあるので心から感謝します。どうぞ、御言葉により頼ませてください。あなたの、御声を待ち望みます。そして、この困難な時も、しっかりと乗り越えていくことができるように、支えてくださるように、お願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエスキリストの、皆によってお祈りをいたします。